2月19日、おはようございます。藤原ひろです。藤原ひろのなんなんやろ。この番組は、夫の帽子、友達の C さんとの雑談系ポッドキャスト番組です。今回は久々に映画や本などのレビュー会になっています。思わず収録が長くなってしまったので、今週と来週に分けて前後編でお送りします。今回は前編ということで、最近見た映画の話です。前回の配信でまたリッスンの方でコメントをいただいたやつをちょっとこれだけは紹介させてもらった方がいいかなっていうのがあるんで、
はい、
言っていいですか？
お願いします。
J 近藤さん、近藤さんですね、はい、が聞きやすかったです。あとズーム社はそれぞれ別の会社ですっていうコメントをしてくださったんですよ。
それそんな大丈夫？
いや、このコメントのやり取りを見てる人はわかるけど、前回の配信を音声だけで聞いてる人は、その帽子が前回ズーム社をひとまとめに言っちゃったけど、実はちょっと別の会社の話をしてましたよっていうのを訂正をしておきたいって思って。
このズームとどのズームが別ですか？
今私たちがパソコンで通話をしてるズーム、普通にあるじゃないですか、はい、みんながよく知ってるズーム、はいはい、このズームと私がレコーダーで使ってるやつがズームのレコーダーなんですけど、このズームとこのビデオ通話のズームは別の会社。
あ、そうなんだ、はい、なんで同じ名前なんやろう、たまたま。
それは知らんな、
あ、そうでしたか、
別の国とかなんかな。
それは
なんかそれをね、教えてくださって、でついでになんかあのジェイコンさんは、僕が使っているのは M2 マイクっていうのがあるんですけど、その M2 ですが、今度 H1 エッセンシャルというのが出ますっていうので、すごいお手頃な価格で、なんか新しい製品をちょっとコメントで教えてくれてはるんですよ。改めてちょっとその調べてみたんですよ、
はい、
H1 エッセンシャルっていうやつ。 C さんのところに行くときはもうそれかって持って行った方がええんちゃうかなっていうぐらいのコンパクト加減がすごくて。
そうなんですね。
今までは3台マイクを使って喋ってたんで、3台分のコードとかひとしきり用意せんとあかんかったけど、 H1 エッセンシャルっていうのはスマホよりちょっと大きいかなぐらい、ちょっと縦長なんですけど、はい、そういう機械一つ持っておけば割とクリアな感じで撮れるよみたいな、そういうやつなんですよ。そのレコーダーとしても大きいサイズの容量保存できるみたいな感じらしくって、
うんうん、
なんかね、スタンガンみたいな感じ。
確かに
スタンガンみたいな見た目なんですよ。
確かに見た目はスタンガンみたいな。
ほんまやほんまや。
持ってた怖いですよね、
うん、なんか録音をしたい人以外何も用事がないツールなんですけど、これも、うん、旅行に持っていくっていうんやったら圧倒的に身軽になるので、
確かにそうですね、
はい、なんでまだ発売前らしいんで
1万円ちょっと、1万2000円くらいかな。
あ、そんなもんなんや。安いんですよ。
今使ってるこのマイクが1台で9000円なんぼしたと思うんで、うん、
これぐらいの大きさですね。
ちっちゃ。
いい情報を改めて教えていただいたんで、多分 C さんのところに行くってなって、その時点で発売されてたら買うような気がします。
ですね。
ほんまに買うの？でもいつ使うの？
いやだから、その C さんのとこで収録する時
行く時だけ用ってこと？
だけ用。
でもこれからめっちゃ来てもらわなあかんから。
そうそう、週一で週一で。
ということだけはちょっと訂正と紹介をしておきたいなって思ったんで、あのその他にもコメントいただいたりとか、あのリスの中で声日記でちょっと話題拾ってもらったりとかっていうのをいろいろしてるんですけど、前回の配信についても、
はい、
それは別にここで紹介しなくてもいいかっていう感じなので。C さん、なんか近藤さんにね、一人語りも楽しみに待ってますって言われてましたけど、
一人語りね、
ねえ、
確かになんか、引っ越してから本当に人と喋る機会が減っちゃって、
はいはい、
若干自分の喋る力が落ちてる感じがあるんですよ。
喋る力
なんかこう言いたいことをうまく表現する力。遠い側面にやっぱり人と喋ってへんからかな。
最近私も思うんですけど、なんかこれ近藤さんも同じようなことを言ってはったんですけど、
うん、
人と会話するのいくら重ねてもそんなに私差は感じなかったんですけど、はい、一人でなんか喋ることを考えて一人でマイクに向かって喋るみたいなのをやってると本当にスピーチの練習になるなって思いました。
それはいい、ね、それ近藤さんもそれこの間言ってはって、
うん、
あ、それは確かにいいかもしれへんなってちょっと気持ちが揺れました。全然喋る気なかったけどそれまではでももしするんやったらワイヤレスマイク、なんかあのスノーさんがやったはったみたいに、
はいはい、
ワイヤレスマイクつけて、
うんうん、
料理しながらとか、
はいはいはい、
がいいかなと思いましたね。
すごいなんかね、安くであるっていう情報を、ね、言ってはったんで、
うん、
なんかまさにね、それを聞いた森ちんさんが自分もそれでいいかって思ってるみたいな言ってはった
し、あ、本当ですか、
う
ん、
そういう情報交換もリスン内でだいぶされてる気がしますね
でも絶対もし始めたとしても自分で自分のやつは恥ずかしくて聞かれへんやろな。帽子スタイルで流しっぱなし
いや僕は別に恥ずかしくて聞いてるだけ
じゃ恥ずかしくてじゃないですか。
違う違う違う聞く、なんか聞こうと思わへん
私もそのタイプやと思う。
聞いてもしゃあないなって思う。
なんか自分のノートのそのブログとかは結構読み返して、うん、ああそうやったそうやったとかあるんですけど、
うん、
声日記もしね投稿したとしてもとてもとても聞けへんやろな。
時間たって聞いたら楽しいかもしれないですね。自分のでも
20年後ぐらいに
そんな先残ってれば
だいぶ遠い
データが
やってみようかな。確かに、うん、なんかやっぱり人と喋る、まあ人とじゃないけど喋ると結構ストレス発散になったり、
うん、
頭の中が整理されたりね、
うん、
しそうやし、
うんうん、
いいかもしれへん。
いやー、じゃあCさんのそういう声日記が追加されることを楽しみにしてます今日はあれですよね、久しぶりに最近見た映画とか読んだ本について喋ろうよっていう回ですね。
あ、そうですそうです。
はい、まずじゃあ C さんからいきます。
いや私なんかすごいしょうもないんでで
もなんかその最後にしょうもないやつを持ってくるのか
あ、じゃあ私からいくつか最近映画見て、
はい、
あのアカデミー賞のノミネート作品が発表されたじゃないですか。
はいはい。
でそれでなんかそれの作品賞にノミネートされてるマエストロっていう映画をネットフリックスで見たんですよ。
うん、
それがすごい良くて、
どんなんやろ。
バーンスタインっていう有名な指揮者、アメリカの指揮者の半生を描いた映画なんですけど、
は
い
は
い、
うんうん、
あのブラッドリー・クーパーが監督兼主演も務めてて、あのハングオーバーの人。
ハングオーバー見てない。
見てない、うん、
あの日本人、あ、日本人じゃないんですけど、カズヒロさんっていう、
はい、
もともと日本人でもアメリカに帰化してはるんですけど、
はいはい、
そのメイクアップアーティストが特殊メイクをしてて、
うんうん、
その主演のブラッドリー・クーパーを特殊メイクでバーンスタインにすごい似せてるんですよ。
へー。
でもほんまに私、うん、そのブラッドリー・クーパー主演って知らんかったらほんまにわからへんかったぐらい、
へー、
もうバーンスタインなんですよ。バーンスタインそのもの
へー、
めっちゃすごくて、それが
まあ、そもそもね、レナード・バーンスタインの顔を知らない
けど、でもほんまにちょっと検索したらほんまにすぐもう、え、そっくりやんっていう感じの、まずその特殊メイクがすごくて、20代から70代までのバーンスタインを化粧だけで、
うん、
あのメイクだけで、
うん、
あの表現してはるんですけど、
も
うめっちゃすごい。もうその70代のバーンスタインを作るのにもう5時間ぐらいメイクしてたらしくて、
すごいな。
ね、だからヘアメイクショーみたいな、
うん、
にもノミネートされてはるんですけど、
うんうん、
前撮ってましたよね、なんかで。
そうですね、前何だったかな、うん、なんか2回ぐらい撮ったはって、も
そうですね、なんかたまにその日本のテレビに出たはったんですよ、受賞した時に。
そうなんですね。 そう、こう メイクヘアスタイリングショーっていうやつに今回も3度目のノミネ、受賞なるかっていう感じですね。
ほうほうほうほう。
でもなんかね、そのストーリーも本当の半生を描いてるんですけど、そのバーンスタインっていう人が、うん、奥さんと子供もいながら、
うん、
若い男性との恋愛が絶えなかった人なんですよ。
ああ、はいはい。
で、奥さんはそんな彼を結構こう広い心で受け入れてたんですけど、
うんうんうん、
受け入れてるふりをしてただけで、やっぱり自分は我慢ならへんかったんやってある日突然こう、爆発しちゃって、なんかもう それがすごい、
うん、
めっちゃわかる、わかるっていうか。
今の
自分じゃない。別になんか
女関係じゃないけど。
そんなこともないけど、なんかその女心もすごいわかるし、
うんうん、
で結局まあ一回離れてまた戻ってくるんですけど、で二人で、はい、もちろん奥さんのこともすごい愛してるから、
うん、
奥さんのこともすごい大事にしてるんですけど、で結局奥さんが最後、うん、乳がんになっちゃうんですよ。
はいはいはい。
でそこから、ずっとそばでと一緒に闘病して、で先に奥さんが亡くなってっていう、うん、まあ、ラストなんですけど、
ほうほうほう。
そのがんのやっぱ闘病生活を見るのが映画でもなんかすごい辛くて、そんなことないですか、うん、もうそういう映画がもう無理であ
んま見てないですね。
見てないな。
そう、もうそういう診断が出た瞬間からもう涙止まらへんくて。
早い。
一人で見てたんですか？旦那さんとか。
一人で見てる。一人で見て
る。そっか。全然見てないな、そういえばそういうの。
そういうの
が
ちょっと避けてる。
すごい答えちゃう。
うん、答えちゃう。これじゃあすごいめっちゃ見る気満々やけど答えるな、じゃあ。
ああ、答えると思う。
そっか。
でもね、良かったです、映画はすごく。
うん、ほんほんほんほん。
チャーチルで受賞してましたね。
ああ、そやそや、チャーチルでなんかすごい熱望されて、
うん、
そのヘアメイクに、
うんうん、
として参加しはったんちゃうかったかな。
へえ。監督はあれなんですね、アリー・スター誕生の人。
ああ、
うん。そうです、そうです。うん、そこで主演もしはった人。
うんうんうんうんうん。
監督兼主演やった。ブラッドリー・クーパー。
なるほどね。
そう、すごい良かったです。
すごい泣く覚悟をしながら見たファンやつ。
そんな内容
じゃない
でね。いや、そこの3人はさ、
その部分だけ
ちょっとどうしたって思い返すものがあるっていうやつやん。
うん、
あとやっぱ夫婦の形っていうか、
うん、
もうその2人にしか理解できひん関係やけど、
はいはい、
十分共感できる。どっちにも共感できる。
あ、
でなんかちょっとずつこうすれ違っていく感じとか。
ヒリヒリし
そう。なんかこう週末に自分の恋人である若い男を家に呼んだりするんですよ。う
ん、なんで
旦那さん。
なんでそんなことすんの。
なんか子供たちも懐いてるしとか言うんですよ。で、
うん、
彼がいたら楽しいと思ってみたいな言って、で奥さんがちょっと不機嫌になって、
うん、
あ、ごめん、僕がまずかったよね、やっぱ僕がちょっと選択間違ったよね、ごめんって言うんですけど、奥さんは、うん、いや別に全然平気よみたいな感じで強がって、
はいはい、
なんかこうギクシャクしてって、
うんうんうんうん、
なんかね、その夫婦の感じもすごい、もう奥さん役の人もすごい上手だったし、
あ、はいはい、
めっちゃ良かったです
ね。へえ、これは、いや、見たいですね。
レナード・バーンスタインが小澤征爾の兄弟子やったらしくて、
あ、そう、なんか小澤征爾を結構可愛がってたって読みました。
出てこないんですか？
出てこないね、まったもう全く出てこない。
あ、そっか。
うん、
これあれですよね、帽子的にも興味あるよね。
まあまあまあ、
うん、うん、
その俺的に 何が
音楽。
いやいや、そんな分からへんけど。本で読んで。
あ、そうなんですね。
カラヤン、
うんうん、
カラヤンに支持してた時、
うん、
レナード・バーンスタインがカラヤンに支持してた時に小澤征爾も同じ弟子やったらしくて、
あ、
だからニューヨークヒルでなんかカラヤンの元で二人学んでたっていうのを本で読んだんで、
小澤征爾とはそういう関係ではなかったんかな。
え？
結構その小澤征爾の才能を、ね、バーンスタインが見出したみたいな、
うんうん、
風に読んだことがあります。
あ、その恋人って男性なんですか？
あ、恋人はみんな若い男性だったんです
よ、う
ん、
ああ、うん、どういやそれはちょっとそういうのちょっと分かんないですけど邪推かなと
豪傑この人に対して、うん、あのすごい愛情表現も激しいし、
うん、
感情表現も豊かやし、
はいはい、
なんか四季 あのスタイルとかも結構あの感情をあらわにするタイプみたいで、
うんうんうん、
あそういう本当に愛が溢れすぎてるというか家族だけに愛が収まらへん、うん、まあそういう音楽家やし、まあしゃあないんかなみたいな風にも思っちゃうけど、うん、奥さんの気持ちも痛いほどわかるし、うん、
はいはいはい、
芸術家やし、
うん、なんか
いやーあるなそういうのはな、う
ん、で奥さん自身も女優なんですけど、
うんうん、
まあ3人の子育てしてるから仕事もちょっとセーブしつつやってたけど、
うん、
不満が溜まっていくみたいな。
いやあるよな。
いやあるのかな。
そう、う でもその奥さんに対する愛が本物であるってこともわかるんですよ、
うん、
見てて。
うんうんうんうんうん。
あるっていうかだからそう話聞くだけやろ。自分はないやろ。
ちょっとでも気になりますね。
うん、はい。
はい、時間と気持ちに余裕があるときに見たいと思います、
うん、ウエストサイドストーリーとかの昔の方の、
うん、
まあ、昔っていうか今も
そうです、そうです、う
ん、あのクラシックの指揮者やけどそういうなんか映画音楽の作曲をいっぱいやってた人ですね、
うん、
だから知ってる曲とか全然あると思う、
うん、
聞いたらわかるとか、
はいはい、すごい才能がある人なんですよね。だからもう20代で指揮者としてもう開花してそこからずっともう第一線に続けた、
うん、
あんまり仕事面では挫折知らずみたいな、
うん、
指揮も作曲もみたいな感じなのか。あんまり小沢誠二とかは作曲はあんま知らんけど、うん、指揮はすごい。
小沢誠二の本を読んだんやったっけ。
村上春樹と小沢誠二の対談本にそのレニーはレニーはってずっと書いてあって、あのレナード・バーンスタインのことをレニーって呼んでたらしくて、すごい仲良かったらしいです、
うん
うん、ダーセージ。でも英語はあんまり苦手で何言ってるかわからんかったんで
友達も多そうな感じの、
うん、
もう社交的で華やかであ みたいな。
いや
もし機会があればぜひ。
そうですね、
うんうん、
どっかのタイミングで。
興味はある、すごい興味はある、
うんうん、
見よう。あ、じゃあ映画つながりで私らも喋りましょうか。映画館に見に行ったんですよ、
うん、
どっちも1月の後半に行ったんですけど、ね、だっけ、名前をいつも迷う方
迷う方
うん、
どれ、秋
香りすまき
ややこしい。
そうね、カリウスマキやったっけなみたいな感じで思っちゃうんですよ。カウリスマキですね、はい、はいの、枯葉っていう映画を京都シネマに見に行ってきました、
うん、はい、
これは私の担当さんがすごい最近面白い映画見たみたいな感じでテンション高く教えてくれたん で、
はい、
でその内容からしてもあこれ帽子好きやろなみたいなのがあったのとあと、ちょっと前にこの秋カウリスマキの前作の希望の彼方やったっけ、
うん、
を見てたんで、
はい、
なんかまあ雰囲気的に同じラインの感じっぽいなっていうのもあって、でそれが配信に乗るかどうかわからないラインじゃないですか、秋カウリスマキのミニシアター系の映画って。
うん、そうですね、
なんでそうそうそう、あのもしかしたら配信とかされないかもしれないっていうのもあってちょっと行ってきました。
なんか結構今回その枯葉を見てる人をよく周りで見かけたというか SNS で割と。
そうですか、
うん、
なんでやろ、
うん、なんでやろ、
どうでした、
相変わらず良かったよね。
まあ、うん、だから多分とっかかりが、まあ、見やすいっていう感じだよね。その 前の希望の彼方が割と難民のテーマやったんで、
うんうん、
それに比べて恋愛が一応テーマになってるっぽいから、うんうん、見に行きやすいみたいな、
日常の中のみたいな感じやから、
うん、
そこまでこう離れた文化の話じゃない感じはあるよね。難民を扱われるとだいぶちょっとイメージがつきにくいけど、今回のは日々をすごい淡々と暮らしてる男女のみたいな感じなんで、
うーん、
うん、 全く演技感を感じるのか感じないのかよくわかんない感じっていうね。
なんか秋川リスモキね、基本棒読みの映画ばっかりだから。
見たことないんですよ。
あ、面白いですよ。どういう演技指導なんかよくわからへん。
小津安二郎に影響を受けてるらしくて、小津安二郎っぽいんですよ。小津安二郎もあの基本は、棒読みさせるっていう演出で、
淡々とした感じ、
うん、
そうですね。で、あの、セリフに感情を込めないでくれって言われるらしくて、で、その役者の演技が入ってしまうとストーリーがブレるから、あの、役者は演技しないでくれって
難しいでしょうね、それも。また
そうなんですよ。
で、小津安二郎はそうなんですけど、多分秋カリスマキもなんか影響を受けてるから同じような演技指導をしてるんじゃないかって思ってるんですけど、
うん、
こどう見ていいんかなって思いながら見る人も全然いると思うんですけど。
うん、いると思う、うん。フィンランドやったっけ、
うん、
そう、フィンランドの監督で、フィンランドの国の中の本当に今、現時点の暮らしを書いてるみたいな感じなんで、その作中のラジオから流れてくるのが、そのウクライナの戦況みたいな、うん、そういう時事的なところが、今やから今見てよかったなみたいな感じでしたね。
うーん、現代のが舞台なんですね。なんかちょっと、ま、前の感じなんかなと思ってました。なんか
これだからね、フィンランドって現代がこんなんなんてちょっとびっくりする感じです
。すごいね、ボロいんですよ。
すごいボロい。
へ
ー、 そこら辺がどんだけ脚色が入ってるのかもわかんないし。
そうですよね。なんかこのポスターの雰囲気とかも、
うん、
一昔前の雰囲気、
うん、どう考えても少し前にしか見えないんやけど、ただニュースがウクライナの話なんで、うん、で結構それについて、あの、そのラジオのニュースを聞いた主人公の女性がもうすごいこうやりきれない表情をするとかもあるんで、うん、今の時代に対してのなんか思いを込められてるような感じもあったりはするんですよ、
うんうんうん、
でもこんなんなんやってちょっとびっくりする感じです。観光地じゃないフィンランドってこんなんなんかなみたいな。
ああ、まあハイテクっぽさとか全然ないんで、
うん、
ハッピーエンドですか。
ハッピーエンドやな、うん、
うん、やと思うで、まあ、落ち着いてはいますけど、
うん、日本の恋愛もののハッピーエンドにすると、これがハッピーエンドでええんかっていう感じのハッピーエンドなんですけど何も解決してる感じではないけど、男女がお互いの思いやりをちゃんとこう方向性合わせれるみたいな感じです
なんかね。うーん、何やろな、だからそんななんか、うん、感情面とかでそんなしっかり作ってるっていう感じでもない、
うんうん、何もなんか理由がない、なんて言ったらいいんかな、
え、
あの、別に本当恋愛をメインに書いてるわけではないんです
よ、うんうん、なんかしっかりその恋愛の描写がしっかりしてるっていうよりは、うん、なんとなくこう、
うん、
毎日が進んでいくみたいな。
そうそうそうそう、
だからなんで付き合ってとはそんな全然わからないんで、
う
ん、
全然わからない。だから恋愛ものを見たいっていう人からしたら全然物足りないとは思う。
うん、なんとなく映画見たいなっていうぐらいで見て、
うん、
あ、なんとなくいいなっていうぐらいの感じかな。
そうそうそうそう。そういう意味では人を選ぶかもしれないよね。
うーん、
うん、
だから商業映画なんこれっていう感じやから。
でも満足度具合は本当に分かれるとは思うけど、
うん、
少なくともうちの担当さんの笑やんぬはもうものすごいよかったって言ってはって、久しぶりにすごいいいって思う映画を見たって。
そうなんや、
うん、なんかそれぐらいいいって思う人もいる。彼はそんなもんでいい？
え、いいんちゃう？
はい、で、
はい、もう一つ、あ、作家性の強い映画でしたということで、
はい、
はい、
ともう一つちょっと簡単に、それはムービックス京都、大きい方のシネコンの方なんですけど、
うん、
ウディアレン監督のサンセバスチャンへようこそっていう映画なんですけど、
うんうん、
これはなんかね、サンセバスチャンっていう土地がスペインにあるんですよ。観光都市サンセバスチャン、あの、海沿いの都市ですね。で、そこで、あの、国際映画祭っていうのが実際あるんですけど、その映画祭、その期間の間に起こった いろんなことを、いろんなことっていうかこれ何、これ何だろう、
あ、なんかあの映画祭が舞台で、で奥さんが映画祭を取材する記者というか、そういう感じの人で、それについていく作家、うん、見習いみたいな人が主人公で、
ね、
まあおっちゃんやけど、
うんうん、
でもその奥さんは新進気鋭の若手映画監督と不倫してるみたいな、そういう、
まあそうですね、うん、なんか
ディアンレンっぽい感じ、なんかラブコメって感じですか、
ラブコメ
でもなんかこう、まあ、全員その若手の監督以外みんな年寄りなんですよ、
うん、
なんか主人公のおっちゃんはもうなんか白髪でハゲててなんか小太りみたいな、そんな
ウディアレン自身もめっちゃ年ですよね。
そうですね、
そうですね、
そうそうそう、
ね、
そのウディアレンがその主人公とそのどうしても見てると被るみたいな感じはあるんですけど、うん、まあそもそもね若い頃からウディアレン監督ってそういう感じじゃないですか、まあ、うんうん、本人が主演とかやってるやつとかアニーホールとかもう完全に自分やんみたいな感じの描かれ方をするので、うん、これもそうなんかなっていう目線で見ちゃうから余計に思っちゃうんですけど、ま、内容に関しては私と帽子が一番意見が分かれたというか違うかったのが、その主人公のおじいちゃんみたいな男の人が気持ち悪いかどうかなんですよで、あのね、私はもう許せちゃうみたいな感じで、むしろ、
あ、許せちゃう、
はい、私は気持ち悪くないの方やったんですよ。
え、そのそのおじ、その主人公の小汚いおじさんがまた恋するんですよね。
そうですね、奥さん以外の人に惹かれてしまうっていうのがあるんですけど、うん、
それが気持ち悪い。
そうそうそうそうそう。この帽子はもう気持ち悪いやろみたいな感じに思われちゃうっていう。あのなんかその惹かれてる女性が若くて美人っていうのもある、
あのそういうのばっかりですよね
そういうのばっかり、こういう役者なんですけど、
見てない
よく出てはる人なんですけど、ウォーレス・ショーンっていう、
ああはいはいはいはい、うん、なんかよく見る、
たまに見かける人、
うん
うん、あ、うんうん、
でなんかこの人がすごいこういろんな若い女の人にこうい
ろんなってこともなくない
いろんなじゃないか
なんかね、別に本当に悪い人じゃないんですよ。ただ
なんかやっぱそういうのが好きなんかな。そういうその年配の男と若い女の人の恋愛が多くないですか、ま、結局、うん、
結局、うん、
若いって言ってもこの映画はあまりにもこうおっちゃんが年いってるから、うん、そんな相手も若くないんですけど、
そうそうそうそう、言うたかって
10年ぐらいの、
うん、あの20代とかそんなんじゃないんで、なんか本当にみんな中年以上みたいな感じやんな、
うん
うん、介護したいっていう気持ちになるようなタイプのおじいちゃん主人公なんですよ
でもその主人公はあれでちゃんとこう性的に見てくるから、
そう
それがだからそのなんか噛み合ってない感じ、
うん、
でもなんかそこまでガツガツしてるわけじゃないんですよ、うん、なんか良ければみたいな感じで
ちょっと一緒やと思うけどな。だからそのオブラートに包んでるから許せるみたいなのはあんまり、なんか俺はその内面の感情を知ってるからあんまりこう肯定的に見れないっていうか、
なんかウディアレンってもうなんかアメリカでも結構拒否されてますよね。
あ、そうなんや。
なんかあのミートゥー運動の前やったか最中やったかに、うん、結構そういう、あ、
なるほど、
自分の養子、
うんうん、
自分のパートナーがもともと養子として迎えてた人と今自分がパートナーなんですよ。
ややこしい
それはもう結構長い間ずっとそういう関係で、うん、もう2人の間中では純粋な、うん、愛やってことになってるけど、はいはい、なんか他の養子にもなんか手を出してたんじゃないかみたいな。
なるほどね。
なんかそんなことで訴えられてたような気がする。なんかだからウッディアレンの映画はもうハリウッドでは上映されへんみたいな感じやったような気がします。
だいぶ
マイケル・ジャクソンみたいな感じ。
ちょっとなんか
ちゃうの。
でもそういうやっぱニュースが あるせいか、私の中でなんかそういう親父になる。
いやでも
っていう印象になってしまっている、う
ん、実際その人生の中で一番大事なものが愛みたいなところはあるんやろうなとは思います
あ、もう88歳なんや。すごいですね。この年齢でまだ映画を作るのが。
いや、すごいですよ。しかもこんな内容の映画やしね。なんか本当に映画愛を、ものすごい出した映画なんですよ、このサンセバスチャンは。
あ、
で、サイレント映画機の映画にすごい、やっぱり、そういう映画こそ思考って言ってるような主人公なんですよ。
ムーベルバーグとか
で、その奥さんが不倫してる相手っていうのはやっぱり今時の新しいやつを今からこうそういう方向で活躍していくぞっていう感じの描かれ方やから、まあ、古いものから抜け出せないみたいな感じの描かれ方をしてる主人公みたいな。私は全然見たことないやつが多くて、まあ、唯一知ってんのは市民権なんかね、なんかね、主人公の男性が夢を見るっていうシーンがちょいちょい挟まれてくるんですけど、その夢の内容が、サイレント機のその有名な映画のなんて言ったらいい、オマージュじゃないけど、なんかもうそのまんま演
じて、夢の中で映画の中に入るみたいな、そういう描写があって、
そうそうそう、
でその映画がそのゴダールとかあのフェリーニとか、はいはい、そういうイタリアとかのクラシック映画とか、
そうそう、
なんかそういうのが好きみたいな感じの主人公で、
そう、もう本当に構図とかを多分全部一緒にして撮ってるみたいな感じなんですけど、だそういうサイレント機の映画を見てる人ほど多分すごい分かるってなるような映画ですね。でも私がこれ見た後にすごい一番思ったのは、このサンセバスチャンめっちゃ行きたいって思いました。
へー、
も
うそ
のスペインや
ったっけ、うん、
スペイン、すごいね、これはそこに行きたくなる映画です。
へ
ー、もうね、絶対シーサイ行きたいですよ、美食の街なんですよ。
いや、もうスペインはねずっと行きたい
ね。スペイン語なんかちょっと言ってましたもんね、
う
ん、
そう、新婚旅行もスペイン行きたかったし、
うんうんうん、いや絶対これ ね
スペイン行ってみたい、
うん、多分そういうのを意識して撮られてると思います。この街並みを魅力的に見せるような感じの撮られ方やったんで、ずっと行きたいなってもう思ってますもん、これ見た後に。いつか行ってみたいところになりました、ま
あ、なんか
リゾートっぽいとこで、
うん、その国際映画祭もやられるし、クラシック の, なんかその音楽祭みたいな期間もあれば、ジャズのそういうのもあるらしくって、なんかそういうフェスティバル的なことを街を挙げてするような、そういう観光都市らしいんですよ。だからそういうタイミングで行ったら絶対すごい楽しいところ、うん、やし、もう出てくるご飯全部美味しそう。
美味しいやろ。
はい、っていう映画でした。
C さんの旦那さんが休みが取れたら、
うん、
1週間ぐらい子供と
ね、スペイン旅行いいじゃないですか。
スペイン旅行いいです ね
いつか行けますよ、 C さんきっとい
つかね。
あ、でもそっか、
なかなかなんか気軽に海外旅行行けなくなりましたね。その子供がとかじゃなくて、
うん、
すごい高くなったし、
あ、時代がね、
なんか世界情勢的にも、
うん、そうですね、
なんか海外に行くことがすごい不安に感じてるようになってしまった。
ヨーロッパ方面は余計そう思いますよね、うん、まだ東アジアレベルやっても高いっていうのはすごいありますね、やっぱ
ね、うん、高いですよね、う
ん、まあ、まだ150円なんでね。
はい、とりあえずじゃあこっちが言いたい映画は以上です。次 C さん。後語りです。この番組は基本的に30分前後に収めるのが聞きやすいだろうなと思ってるんですけども、改めて30分ってあっという間だなと思います。というわけでちょっと今回は前後編ということで、途中で切ってます。本当はC さんとは1時間ぐらいって言いながら収録時間を設けてるんですけど、今回も結局2時間半ぐらい喋ってました。というわけで次回後編は最近見ている番組や本の話をしています。約2週間後にあるリアルイベントも改めてお知らせしておきます。 3月2日京都にて、世界一ポッドキャスト番組を簡単に作れるイベントが開催されます。あなたのおしゃべりが誰かの毎日を楽しくするポッドキャストでつながる音声コミュニケーション by リッスン。このイベントでポッドキャスターとして私も参加する予定です。無料のワンドリンク制の気軽なイベントなので、興味のある方はぜひお越しください。イベントチケットが必要なので、売り切れる前にイベント詳細ページよりお買い求めください。ページは概要欄にリンクを貼っておきます。ヒロナンへのメッセージもいつでも歓迎しています。お便りフォームやリスンのコメント欄、X などで受け付けていますので、そちらも詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もぼちぼちお過ごしください。最後までお聞きくださりありがとうございました。